舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオから午後3時台は生放送、午後9時台は再放送で私長野由香がお届けしております。金曜日の七子チャッタラジオ、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。それではここで本日の町人をご紹介します。健康づくり課より浅野正美さん、川西隆康さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、明日から10月ということでですね、10月はピンクリボン月間となっております。まずはそしたらこのピンクリボン月間についてご紹介いただけますでしょうか。
はい、1980年代にアメリカで暮らしている女性が乳がんで亡くなってしまったというようなことが起きたときに、その女性の母親が乳がんで亡くなるという悲しみを二度と起こしてほしくないという思いを込めて、ピンクのリボンをお孫さんに作ったというようなエピソードがあったようです。でそのお母さんの思いっていうのががん検診を啓発するピンクリボン運動として世界中に広がったというところで、10月はピンクリボン月間ということになっています。
はい、
はい、で、この10月のピンクリボン月間なんですけども、京都府の方でも、京都タワーとか天の橋立とかそういったところ府内の建造物をこうピンク色にライトアップして啓発ということを行っているんですけども、舞鶴市でも今年初めて五郎スカイタワーですとか田辺城の城門、赤レンガパークというところなどをピンク色にライトアップするということを企画しています。10月1日から始まるんですけども、また皆さん街中とかいろんなところでピンク色のライトアップを見かけたり、ピンクのリボンを見かけるようなことがあったら、女性の方は自分の乳がん検診受けないとあかんないうふうに思っていただいたり、男性の方も、ご家族とかご兄弟、奥様とかが、やっぱり大切な人たちがね、乳がん検診をしっかりと受けていただけるように声をかけていただけたらというような思いで啓発をさせていただきます。
はい、ありがとうございます。そういった歴史があって10月は毎年ねピンクリボン月間になっていたんですね。これ世界規模でそしたら乳がん検診の早期発見呼びかけてらっしゃるということで、ね、世界中のいろんなところでピンク色にライトアップとかね、東京タワーだったり、レインボーブリッジだったりもされているということなんですけれども、舞鶴ではあれ毎年してませんでしたっけ。
舞鶴でライトアップはなんか別のことはあったんですけども、ピンクリボンの、ピンクのライトアップっていうのは今年が初めてで、広報舞鶴とかでねピンクリボン月間というような、お名前は聞いたことある方もおられるとは思うんですけども、ライトアップは今年が初めてになります。
なるほど、ね、9月は確かオレンジ色にライトアップしてましたよ ね、
ね、はい、
またそういった色にもね一つ一つ意味があって、10月はピンクリボン月間ということで、この乳がん検診を受けましょうねという意味でピンク色にライトアップされるということですね、
はい、
ただね映えだけのためじゃないということですよね。
そうですね
でそういった意味も理解していただいて、女性の方はねご自身の健康のため、そして男性の方も周りの大切な方のために、乳がん検診を受けられるようにぜひお声掛けをお願いしますということですね、
はい、
じゃあ具体的にどのように乳がん検診を受けたらいいんでしょうかね。
あ、そうですね、まず乳がんなんですけども、乳腺の組織にできるがんのことになってて、やっぱり多くは乳管から発生するというところで、進行してしまうと乳管を破ってがん細胞が乳管の外に飛び出して広がっていくというものになっています。で、そのがんがどの段階まで広がっているかというところによって病気っていうのが変わってくるんですけども、乳管内に留まっているのはステージ0、その後の、しこりの大きさとかリンパ節の転移とかの状況によってステージ1から4という分類がされるようながんの病気になるんですけども、これがステージ0、ステージ1のものを早期がんというふうに分類されてるんですけども、早期がんで見つかっていただいたら早めの治療、早期治療につながることで 90% 以上の完治ができるがんというふうにもなってますので、やっぱり早めに受けていただくことが大事というところが、今お伝えしたいことにはなります。
なるほど、早めに発見することができたら、もう 90% 以上が完治できるということで、決して恐ろしい病気ではないということなんですかね。
はい、そうですね、やっぱりまた後でもお話あるんですけども、自分のチェックしていただくとか、いろんなところで気づくきっかけにもあるんですけども、まだがん検診を受けていただく機会っていうのも市の方では提供させていただいてますので、 そちらの方を、しっかりと受けていただくことで早期発見とかにつながっていくかなとは思います。
なるほどね。このね、乳がんって今ねホームページ拝見してるんですけど、11人に1人がなるというふうに言われてるみたいですね。だからこれも、まあ、さっきの交通事故じゃないですけど、本当にこう人事じゃないというか、まあ、舞鶴でもね、FM 舞鶴にも 10人ちょっとぐらいいますかね、この空間にもね。だから もしかしたら自分がなるかもしれないという可能性のあるものですよね。でやっぱりこの早めに発見して適切な治療をきちんと受ければ、まあ、完治だったり生存率は高い病気ということですのでね、定期的な受診が大切ということで今日お越しいただいております。で舞鶴市の取り組みについてね、この後1曲お届けしてお伺いしたいなというふうに思うんですけれども、はい、まずはここでリクエストをいただいておりますので、曲紹介お願いできますでしょうか。
はい、牧原紀之さんの新しいドアになります。この曲はがん検診の啓発キャンペーンっていうもので書き下ろしていただいた曲になってまして、まあ、がん検診の大切さとか受けましょういうことのメッセージが込められているかなと思います。
お聞きの放送は FM 舞鶴マリンステーション京都です。ラジオからは周波数 77.5MHz、 インターネットからは FM 舞鶴のホームページよりインターネットさえまるラジオにてパソコンやスマートフォンで全国からお聞きいただけます。私ゆっかがお届けしておりますななこちゃったラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は健康づくり課より浅野さん川西さんにお越しいただきまして、10月はピンクリボン月間ですよということで乳がん検知についてお話を伺っております。はい、ということでね、はい、舞鶴市の取り組みについて教えてください。
はい、はい、舞鶴市では、40歳以上の女性の方を対象に乳がん検診料の補助をしております。自己負担金は1500円で受けていただけるような検診なんですけども、はい、まあ、無料の方になる要件とかもありますので、まあ、詳しくはご案内や保健センターにまたお問い合わせいただけたらと思うんですけども、受けられる間隔が2年に1回の検診となってますので、はい、前年度去年ですね、令和3年度に受けておられない方は、あの乳がん検診の該当になるかなと今思いますので、市の方からはがきのサイズの受診券というものを送らさせてもらってます、うん、こちらの方の中身また確認いただいて、あの受けられる医療機関でご予約いただいて受診の方をしていただけたらと思っています。
はい、ということで、対象の方にはそしたらもう市からはがきが届いてるんでしょうかね。
そうですね、対象の方には送っておるんですけども、まあ、なくされた方とかもおられるかなとも思いますし、うん、あのお手元にちょっと見当たらないいうことがあれば、もうお気軽に保健センターまでお問い合わせいただけたら、あの受診できるかどうかも含めてお答えできますので、うん、はい、お電話いただけたらと思います。
はい、じゃあね、もしちょっとなくしちゃったっていう方いらっしゃいましたら保健センターまでご一報いただけたら再発行も可能ということですね。
はい、
はい、はい、
あと受診なんですけども、うん、3月まで、来年の3月末まで実施はしているんですけども、まあ、毎年やっぱり3月末になってくるともう予約が取れないいうような
駆け込みみたいな、ね、
はい、駆け込みみたいなのところで、あのそういった声も聞いてますので、あの2年に1回と言いながらも2年絶対開けないとあかんとか、うん、あの2年よりも早かったらあかんってわけではないですので、もうできるだけ早いうちにご予約いただいて受診の方していただけたらと思います。
はい、ありがとうございます、ね、3月までされているということなんですが、早めに受診をお願いしたいと思います。さあ、こんな風にね、あの病院に検診に行くというのも一つですけれども、普段から自分でできるなんかケアとかもあるんでしょうか。
あ、そうですね、あの自分の乳房をあの普段から触る習慣っていうのをあの持っていただけると良いのかなと思っています。うん、あのそういう習慣がある人ってあのどれぐらいおられるのかなって思うんですけれども、うん、あの舞鶴市の乳がん検診ではあの問診のところであの自分の乳房を触ってあの定期的にチェックをしていますかっていうあの質問項目 があります。でその結果を見てみると、あの令和3年度の結果では、あの8割程度の人が、あの自分でチェックしていますっていうふうに答えられておられるんですけれども、うん、あの2割ほどの方はあのチェックはしていないというふうにあのお答えされています。うん、であのやっぱりそういう方もあの触って意識する習慣をつけていただけると良いなというふうに思っています。うん、で乳房を触る習慣を身につけるって、あの子どもの頃からの習慣ではないので、あの新たに身につけるっていうのはなかなか意識しないといけないところではあるんですけれども、あの乳がん、あの乳がん検診だけじゃなくて乳がんの早期発見につながるあのきっかけになる行動になりますので、ぜひやっていただきたいと思います。あの普段から乳房を触っていると、あのいつもと違うなっていう、なんかこんなに硬かったかなとか、あのちょっと気になるなっていう風に、あのいつもと違う感触に気づきやすくなりますので、もしあのそうやってやってみて違和感を感じることがあったら、あのすぐに乳腺外来のある医療機関を受診していただけたらなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。ということで、昨年度ですね、令和3年度の結果では舞鶴市内では8割程度の方が、はい、普段からチェックしていると。結構高い確率じゃないですか。
そうですね、はい、うん、高いなというふうに思っています。
ね、はい、まだね、2割の方は触ったことがない、はい、そういう習慣はないということなのでね、
はい、
ぜひぜひ、これをきっかけにちょ意識していただけたらなと思うんですけど、なんか正しいそのチェックの仕方みたいのあるんですか？
は
い、
あ、そうですね、あの月に1回、うん、決まった時にあのしていただけると良いんですが、月に1回と言わず、あの毎日触ってみられても良いと思いますし、うん、あのまあ、女性の場合はあの月経の後にあの乳房がこう、月経前は乳房が張ってしまうと思うんですけど、うん、あの終わった後ちょっと柔らかくなっている頃にあの触ってみられて、で、脇の下とか、うん、脇の下からあの乳頭にかけて、うん、触ったり、乳輪をちょっとこうつまんでみて、うん、何もこう汁とかに血液とかが出てないかなっていうのを確認していただいたり、
うん、
はい、いうことでも乳房全体を触っていただくので良いのかなと思います。う
ん、なるほど、
はい、
まあね、例えば毎月1日とかいうふうに決めてしまったらね、はい、あの忘れることもないでしょうし、そうですね、まあ、あとはその生理周期に合わせて、
はい、
はい、チェックしていただくといいんじゃないかなというふうにね、まあ、今のような手順で、はい、あの触ってみていただいて、何か変なしこりがあったりとか、はい、まあ、痛みがあったりとか、
ね、
あとは分泌物がなんか、はい、異常 なんか血液が混ざったりするんですか、がんだと。
そうですね、そういう症状が出たりもすることがあるので、うん、はい、なくてもがんがあったりすることもあるので、は
い、それがわからないですよね。
そうなんです、はい、なのでそうやって触って気にしていくっていうことと、やっぱり年に1回マンモグラフィーの検査を受けて、触ってもわからないけれども、画像で撮ってみると少し変化があるっていうことが検診でわかりますので、両方を習慣づけていただけたらなと思います。
はい、ね、明らかになんか痛いとかだったら検診受けてみようかなって思いますけど、
はい、
何の違和感もなくって普通ってなるとね、はい、なかなか。
そうなんですね、はい、
まあ、なので自分のその触診っていうのも大事ですけれども、まあ、2年に1回のこの乳がん検診で、
はい、
普段は気づきにくいけど実はがんができてたかもしれないということも、
はい、
まあ、早期発見につながるということなんですね。
はい
はい、今ねホームページ見てるんですけど、乳がんはね20代でもなる方がいるということで、もう心配な方は早めに受診始めましょうというふうに書いてあります。で、乳がんになりやすい人の特徴としては、未婚の方で出産の経験がない方、あるいは初産が30歳以上の方、あるいは乳腺炎になったことがあるですとか、まあ、近親者に乳がんになった方がいる、まあ、遺伝ということですかね、まあ、あとは肥満体型の方だったり、がなりやすいというようなことが書いてあるんですけれども、まあ、これにね、まあ、当てはまらない方ももしかしたらなっていることがありますのでね、
うん、
本当にもういつどこで ね、人事じゃないということなのでね、はい、こういったあの自分での検査はもちろん医療機関で受診していただいて、まあ、定期的にね自分の体を大切にしていただけたらなというふうに思います。
はい、
それではここで、はい、一旦お知らせを挟みます。ななこチャットラジオ金曜日、毎週金曜日は舞鶴市からゲストを迎えして町人来たるのコーナーをお届けしております。本日は健康づくり課より、浅野さん川西さんにお越しいただきまして、来月ですね明日から始まります10月ピンクリボン月間に合わせて乳がん検診を受けましょうという話題でお届けをしております。今ね CM の間にちょっと補足があったようなんですけれども、
はい、はい、自己検診といいますかね、セルフチェックなんですけども、うん、しこりを見つけようと思って触るというよりも前回自分でチェックした時に比べて、うん、あのしこりがないかなとか痛みがないかなというその違和感を見つけるというような意識で触っていただくのが良いかなと思いますし、うん、やっぱりそういった自覚症状が強く出てる時はもう検診と言わずもう医療で、あの3月末でね検診が終わってしまったりもしますので、あのその検診期間外とかでもね、あの医療ですぐにかかっていただくいうようにしていただいた方があのご自身の体にとっては良いかなと思います。
はい、ありがとうございます。なのでこう、ね、しこりとか痛みを見つけるピンポイントで見つけるというよりかはこう全体的に違和感はないかなという意識で、まあ、触っていただくといいんじゃないかなというアドバイスですね。ありがとうございます。
はい、
さあ、なんかこういうね普段からの習慣を最近新しいキーワードが出てきているようなんですけれども、
はい、新しい言葉で、あのブレストアウェアネスって言ってちょっとあの言いにくいあのワードなんですけど私たちもちょっとこの言葉口に出して言ってみるとなかなかあのさっと言えないんですけれども、うん、新しいワードがあの聞こえてきて、あの、まあ、これ日本語であの乳房を意識する生活習慣っていう風にあのなります。であの先ほどからあのお話にあるように、あの乳房を普段から触っていることで状態を知っておいて、あの変化に気づけること、で変化に気づいたらすぐにあのお医者さんに相談すること、うん、それと40歳になったら2年に1回乳がん検診を受けることが、あのこのブレストアウェアネスのポイントというふうになります。であのこれからブレストアウェアネスっていう言葉を あちこちで耳にする機会が増えるんじゃないかなというふうに思っていますが、あの女性の方はあのブレストアウェアネスをあの普段から実践して乳がんの早期発見を目指していけたらいいなというふうに思いますので、このちょっと新しい言葉を紹介させていただきました。
はい、ありがとうございます。私も今日初めて聞きました、はい、ブレストアウェアネスアウェアネス、はいはい、まあ、これはね聞き慣れないワードかとは思いますけれども、まあ、日本語でいうところの、乳房を意識する生活習慣ということですね、はい、で、まあ、ご自身の、乳房を触っていただくことで、まあ、状態を普段から知っておくということですね、はい、でそうすることによって変化にこう気づきやすくなる、そして気づいたら、まあ、お医者さんにも相談しやすくなるということで、
そうですね、
うん、はい、で、あの先ほどハガキのご紹介もありましたけれども、そちらが40歳以上の方に行っているということなんですかね、
はい、
はい、なのでそれくらいの年齢からやっぱり乳がんのリスクが高くなっているようなので、まあ、もちろんそれ未満の、ね、若い方も発生はしているんですが、はい、やはりそれくらいの年齢の方から2年に1回は乳がん検診を受けてほしいということでね、舞鶴市でもこのような取り組みがされています。でブレストアウェアネス、これからもしかしたらね耳にする機会が増えてくるかもしれませんけれども、ぜひぜひこちらもね自分ごととして捉えていただいて、お体をね大事に、もうずっと長く使いますのでね、この体飽きたからといって新しい体にね帰れないですもん ね、
はい、自分の体ですしね、うん、大事にしていただかない
と、ね、はい、一生付き合っていく、これ人生100年時代というふうにも言われてますから、うん、40歳なんてまだまだ若いですよ ね、
これからですね、うん、はい、
で余命1ヶ月の花嫁でしたっけ、はいはい、映画もね、はい、乳がんをテーマにしたような、はい、まあ、映画だったりも出てるので、そういったものを見て理解を深めるっていうのもいいかもしれないですね、はい、はい、 ということで10月はピンクリボン月間となっております。女性の方ご自身はもちろんですけれども、男性の方もね、周りの大切な人が乳がんにならないように早めに検診を受けられるようにお声掛けをお願いしますということです。そして先ほどお話にもありました、舞鶴市には、五郎スカイタワー、田辺城、城門、赤レンガパーク、こちらの3カ所がピンク色にライトアップされますので、まあ、これを見てね、その乳がんのことを思い出していただけたらなというふうに思います。さあ最後にリスナーの皆さんにメッセージがありましたらお願いいたします。
はい、まずはやっぱり女性の方、先ほども言わせてもらったんですけども、乳がん検診40歳過ぎましたらもう2年に1回、医療で受けられている方もおられるとは思うんですけども、うん、ご案内が来た方は受けていただくというところで習慣をしていただけたらと思いますし、やっぱり男性の方にも周りの方に声をかけていただきたいというところが、うん、はい、お願いしたいと思います。
はい、ありがとうございます。ということで本日のゲストは健康づくり課より浅野雅美さん、川西隆康さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力でお届けいたしました。さて最後にもう一曲リクエストをいただいております。どんな曲でしょうか。
はい、中島みゆきさんの糸という曲をリクエストしたいと思います。はい、この曲は大切な人を思った歌だと思うんですけれども、皆さん聴いていただきながら大切な人を思い出していただいて、その人が女性だったら乳がんの検診とか、うん、セルフチェックについてぜひ話題にしていただいて、おすすめをしていただけたらなと思って選ばせていただきました。
はい、ありがとうございます、ね、そんな思いを込めて選んでいただいたんですが申し訳ございません。中島みゆきさんがね、アップルミュージックに登録されてないアーティストさんなんですね。なのでちょっと糸という曲、いろんなアーティストの方がカバーしてますので、先ほどお話にもありました男性の方もね、周りの女性の大切な方にこの乳がんの検診の おすすめしたりとかっていう話題があったので、男性バージョンのこの糸、はい、お聞きいただきたいと思います。はい、はい、それではバンクバンドで糸です。